包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。
明けましておめでとうございます、包帯パンツ屋野木志郎です。
明けましておめでとうございます、アシスタントの三島澄江です。このポッドキャスト番組包帯パンツ屋野木志郎のよっしゃやったる、2014年も素敵なお客様をお迎えしてお話を伺ってまいりますが、まずは野木さんに今年1年の抱負を。
でしたよね。
はい、ですよ。
ですね、今年はですね、
8年目ということで。
8年目ですよね。ログイン8年目になりましたよね。何でしたっけね。
去年すごく、まあ、その野木さん人の輪ができ て、
ですね、結構いろんな日本国中からいろんな人が、本当にいろんな方々が集まってこられたんで、その方々をつないで、新しい道になんか進んでいけたらなと思ってるんで、そういうことをやっていけたらなと思ってます。これ全然あかんな。
そうですか。
あかんことない？いい？これで。
いやいやいや、馬年ですからね。ますます走っていただいて。
あ、そういうことね。はい、もうこれでいこう。
はい、2014年もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、そして今年最初のお客様どなたでしょうか。
ですね、すごいですよ。まだ今回初めて、プロ野球、元プロ野球選手の、
はい、
それもお二方。
お二人も
すごいっすよ。元ヤクルトスワローズ、そして阪神タイガースで活躍されたジョー智弘さんと、
はい、
ジャイアンツで活躍された土本恭平選手っていうかさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじゃあお二人にも今年の抱負聞いてみましょうか。
あ、そうだね、
はい、2014年の抱負。ジョーさん。
そうですね、去年はちょっと土本くんと一緒に、まあ、仕事を始めさせていただいて、まあ、だいぶ苦労したんで、まあ、今年はまあ、かなり順調なスタートなんで、今年はちょっと弾けたいなと思います。
弾ける年ですか。
はい、社会人2年目ということで、まだ社会の厳しさであったり、仕事での会話術であったり、そういったものがまだまだ未熟ではありますので、まあ、2年目ということもあり、さらなる、発展といいますか、いろいろ勉強していきたいと思っております。
そうか、それ2年目なんやね。
そうです。
そうかそうか、社会人2年目なんや、はい、そうかそうか。
お若い方と
ベテランで。
ベテランで。
、うん、
でじゃあ改めてお二方、簡単にですけれどもプロフィールご紹介させていただきたいと思います。ジョー智弘さんですけれども、1969年生まれの千葉県ご出身。高校時代は1番センターで夏の甲子園に出場、俊足を評価されドラフト6位でヤクルトスワローズに入団されました。入団後も俊足を発揮し、盗塁王と最多安打を獲得され、さらにはヤクルトスワローズの14年ぶりのリーグ優勝にも貢献されています。
すごい。
引退後は講演会や野球人のためのキャリアコンサルタントとして、セカンドキャリアや学生のための就職支援などを行っていらっしゃるそうです。そして土本恭平さん、1985年生まれ、岐阜県ご出身。専修大学から JR 東海に進み、投手として中継ぎ、抑えとして活躍されました。そして2009年のドラフト会議で読売ジャイアンツに3位指名で入団。現在はジョーさんとともにキャリアコンサルタントとして活躍されています。
すごいね。
そんな2人
です。盗塁王やね。ほんま、すごいよね。
今でも足はやっぱり速いんでしょうね。
速いんですか今でも。
そう、
走ることないですよね、あんまり。そんな
もう多分走れないですね。
走れない。
走れないですね。もう
あの塁間っていうのは、急になんか変なこと聞きますけど、あの塁間っていうのは何メーターぐらいでしたっけ。あれ
塁間何メートルだっけ。僕ら意外と野球に全然興味がないから。
そうなんですか。
興味がないっていうか、ピッチャーからホームベースも何メートルか分かる。
18.44 メートルです。
すげえ。
塁間ってどれぐらいだっけ。
でもそれぐらいなのかな。
どうなの、ピッチャーマウンドと。
いやでも20メートルちょいは
あ
ったと思います。
塁間分かる、メートル数。まずいよね、知らなかったのね。 誰とも意外とそういうのを知らないんですよね。
うん、現役時代の話ちょっとね、
まあ、興味深いですよね。もう聞きたいこといっぱいあんねんけどさ、そうそうそう、あの優勝が決まった瞬間っていうのは、
はい、
どんな感じなんですか。その何ていうの、体中が震える感じなのか、
はい、
ああやなんか どんな感じなんですか、瞬間っていうのは。
瞬間っていうのは、まあ、多分基本的にはそのシーズン自分がどれぐらい出たか、まあ、ずっと控えで、ね、そのほとんど試合出ないで最後の一軍のベンチに呼ばれる場合もありますし、まあ、どれぐらい自分がそのシーズン活躍できたかっていうところで、まあ、嬉しさっていうのは、うん、あの全然違うのかなと思いますけども、でもやっぱり実際ね、仲間とあの戦ってきて、ね、優勝の瞬間っていうのは本当になんて表現していいか、なんていうんですかね、なんて表現していいのかな、感極まるっていう感じですかね、
うん、
表現のちょっとしようがないですね。
そうやろうな、まあ、はい、今までのその人生の中でそこまで異常の感動とかいう味わったことってやっぱり違いないぐらい、
今までで一番感動したのはやはり僕がその千葉県高校の時の千葉県大会で優勝した時ですよね。
その時はやっぱり
甲子園の出場が決まった時ですね。当時ですね、千葉県の僕はあの千葉県習志野高校という高校出身なんですけども、必ず、千葉日報新聞という新聞で各高校の評価がされるんですね。A ランク、B ランク、C ランクまで、うん、で大体その千葉県習志野高校ってまあ名門高校だったので、
加計夫選手もそうですよね。
そうです。大体 B ランク以上なんですよ。
うん、
ほぼ B ランクで、まあ、本当にベスト8ぐらいまで入るチームは A ランクというふうにつけられるんですけども、うん、僕らの評価は C ランクだったんですね。で C ランクっていうのは 1,2 回戦で負けてしまうようなチームのランク付けのところなんですよ。だから僕らの時代はかなり層が薄かったというか強いチームではなかったんですけども、逆にそれがもう悔しくてっていうかですね、見返してやろうというようなところで、で僕本当に野球っていうのは僕は野村監督にも学んだんですけども、弱いチームが強いチームを倒す可能性があるスポーツなんですね。そこには運だったりとか、ね、いろんな勢いだったりとか、そういうもので、本当僕はそれはですね、高校時代にあのすごく経験したというか、要は決勝まで9回だっけ、千葉県大会ぐらいになると9回ぐらい勝たないと、
はい、
9連勝ですよね。9連勝しないと甲子園にはいけないんで、
9回勝つって
そうなんです。だからやっぱり
すごいですね、それはすごいね、考えたら、
うん、
プロってあの
リーグそんな連勝しないですよね、はい、
そうですね。
そうか、
そこは本当に本当嬉しかったですね。で最後東海大浦安という、いつも練習試合なんかしたら20対0ぐらいで負けてしまうような相手が決勝、
ああ
そこまでも勢いであるよりは勝ってったんですけど、
うん、
さよなら勝ち、さよなら勝ちなんて何回あったのかっていう。
へ
で最後、決勝戦の時に、練習試合したら本当さっき言ったコールド負けするようなチームに、5対3で勝ってしまってですね、もうその試合というのはもうありえないことがたくさん、
神がかってた、
神がかってましたね。だから本当に、ね、その弱いチームが甲子園に出場できたっていうのは本当に自分にとってのいい経験でしたし、そこがやっぱり一番自分にとっての感動した。
それは何年生の時ですか。
僕は最後の大会です。
3年生の
時、3年生の夏です。
なおさらですよね。
すごいね、
最後ですもんね。
うん、
はい、
それは気持ちいいな。
土本さんにもここから、うん、土本さんは、はい、高校時代も野球なさってて、
はい、
大学に進んでさらに社会人で、
はい、
ですよね。またちょっとジョーさんとは少しこう進み方が違いますよね。
高卒なんです。
いやいや進み方が随分違いますけれど、
エリートですよ。
そうなんですか、はい、そう
エリート街道ですよ。
そうなんですか。
いや、そうでもないと思
う。そう、野球界にもそういうのはあるんですか。
社会人野球っていうのは普通いけないですから、よっぽどの選手じゃないと。
そうなんですか。
普通いけないです。みんなこう大学生なんかでも、まあ、高校生もそうなんですけど、社会人野球をで勝負したい、でそこで目立ってプロ野球選手になるというのが本当エリート街道です。
そうなんです。
もう本当にごく逃げられた人間しか入れないです。
はあ、じゃあ、僕らのイメージとちょっと違うかった。
ちょっと違った。うん。意外と高校からね行く方多いかな。
いや、高校から社会人なんてめったに行けないよね。よっぽど甲子園に行って注目されない、注目された選手でないと声がかからないです。
そうなんや。
はい。
すごいや。
あるですよ、大学生でも本当に強豪大学でも社会人野球チームに行くのは本当に一人ぐらいですかね、強豪と本当に強い大学でも。それぐらい難しいです。
はあ、全然イメージ違
うった。これ違いました、初めて。なんか、あ、そうなんですね。そのじゃあ一握り。
そうなんです、エリートエリートエリート街道なんです。
社会人野球でもすごいガンガンガンガン、それだからジャイアンツから指名かかるぐらいやから、やっぱすごかったっす、ね。
でも1年、社会人時代の1年目は、うん、もう怪我でしたりとか、ほとんどベンチには入れずに、ベンチ裏でバックネット裏で、うん、チャートといいますかスコアブックで記録をつけていまして、
はい、
本格的に野球ができたのはもう2年目からになります。
2年目でそしたらなんかすごいことあったとか。
そうです、まともう1年を通して野球ができるようになったっていうこともありますし、うん、または試合にも出れるようになりまして、でそこで、まあ、たまたまって言ったらおかしいですけども、うん、都市対抗野球に、
うん、
補強選手に選んでいただいて、
はい、
でそこで結果を出すことができまして、
お
でそこからスカウトの方たちに見ていただけるようになりまして、でジャイアンツの方に示していただいたっていう流れになります。
でもやっぱりあんだけ社会人野球のチームがあって、
はい、
それでジャイアンツに3番目でしょ、
うん、そうですね、それは自分としても
すごいよね、
びっくりしました。
彼は遅咲きなんですよ、辻元君は。普通そのプロに行く選手というのは、うん、だいたい高校生あたりで頭角を現すんですよ、
うん、
彼が頭角を現したのは実際最後の大学の4年の時だよね。そこがやっぱどっちかというと社会人だよね。
そうですね、
そこって普通も考えられないし、普通は本当にプロで注目、プロに行くような選手っていうのは高校で一回ピュッと、
うん、
まあ、それなりのね、そのなんていうんですかね、実力は持ってたと思うんですけど、うん、僕の周りでは初めてですね、社会人だよね、本当に実績出したのね、
はい、
ピュッと出たのは。
ま
あ、でもマックス150キロ、ね、以上投げますし、まあ、くすぶってたのか分かんないですけど、普通は高校生でピュッと一回出るもんだけど、全然ダメだったの高校の時。でもそこそこ投げてたんじゃないの、
高校の時も。僕たちの代になって初めてまともに野球ができるようになったっていう感じですかね。
時商業、
はい、それまでもうずっと肘でしたりとか、怪我ばかりでしたので。
そうなんや、
はい、
僕からすると彼甲子園出てないでプロに入ってるじゃないですか、
うんうん、そうです、
でそれは、それはすごいです
、はい、
普通甲子園で結構ねこの選手がっていうようなのが、
だからそのプロ野球のスカウトの方っていうのは大体甲子園とか、ね、社会人野球チームで優勝したりとか、ね、大学、日本大学選手権で、優勝したとかっていうのはいろんなスカウトが注目するわけですよ。スカウトの手腕っていうのは無名校で、ね、本当にいい選手を引っ張ってくるっていうのがもうスカウトの評価ですよね。
だから、うん、そのスカウトの人がずっと来てたっていうのはもうやっぱり知ってるんでしょう。やっぱ
いや練習にも顔を見せてくれてるのはあまり見たことがないですし、うん、もう本当にドラフト当日までわからなかったです。
で普通はですね、僕でさえもスカウトの人が来てるっていうのはやっぱ意識しますし、
うん、
あ、そうでしょ、
分かるんですよ。本当知らなかった。
他の球団は可能性はあるなと思ってたんですけども、うん、まさか
ジャイアンツ、
ジャイアンツとは予想外にしなかったですね。
だからその指名なんかであるじゃないですか、ドラフト会議で、はい、あれ名前載った時はみんながっていう感じ。
でもテレビなどでは見れなかったですので。
あ、そうなん
や。はい、電話がかかってきまして、指名しましたと。でそこで初めてジャイアンツっていう分かった感じです。
へえ、
そうなの、
はい、
事前に何そのえでもスカウトが来てたんじゃないの？
スカウト来てて指名しますと言われてなかったの？言われてなかったです。
まあじゃあ本当に
びっくりやね。そうやったら
びっくりしました。
もうびっくり以外にはなかったですかその時？
そうです、びっくり以外はもう本当にジャイアンツで嬉しいという反面、ジャイアンツで大丈夫かなと。
ああもうすごい人もだよね。
はい、
そうやんで、ね、ああそうか。
今月のお客様は元ヤクルトスワローズ城智弘さん、元読売ジャイアンツの土本恭平さんです。更新は毎週月曜日です。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。 www.login.co.jp をご覧ください。またこの番組に関するご感想もお待ちしています。 iTunes のサイトからカスタマーレビューへの投稿をお願いいたします。それでは次週もお楽しみに。包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。